ODお昼前にお邪魔します。東京 FM ローソンプレゼンツ日向坂46のほっと一息、今週も毎日可愛い川田ひなが担当します。よろしくお願いします。この番組はランチ前のリスナーさんにほっとするような癒しの時間をお届けすることを目指しておりますが、ほとんど脱線トークで構成されている番組です。ぜひ番組公式 X をフォローしてハッシュタグほっと一息をつけて実況よろしくお願いします。日向坂言えてなかったよね。日向坂ってもう死ぬほど言いにくくて、何回も何百回も言ってきてるはずなのに、なんかラジオになると多分そこになんて言うんですか、目線が行くじゃないですか。もう声しかないから日向坂言えてないなみたいな。でもみんなで日向坂言うときは、まあみんないるし、まあ自分で言うときも多分このなんて言うんですか、この画面に目がいってるから声はあんま気にならないんですよ。だから日向坂46です。もうなんか、名が言いにくくて、っていう。はい。すいませんでした。練習します。自分のグループ名ね。大事ですから。はい。この収録をしている現在、川田ひなのインスタ投稿数、30! おめでとうございます、30! 2023年の11月9日にスタートした私ですが、そのね、今ね、4期生とかも結構、新しくインスタを開設してる子とかも多いんですけども、その子たちの方がインスタの投稿多かったりしますね。そうですね。少ない。スクロール、ワンスクロールで全部見れちゃいますから。それも、でもね、新しく私のことを好きになってくださった方は助かる気がします。ワンスクロールで見れるわけですから。てか、このインスタの投稿をしてないねっていう話、1年前ぐらいからしてますよね。一生この、インスタ問題に結構ぶち当たってますけど。うん。でもやっと最近ね、卒業写真の MV のピアノの写真投稿したんですよ。1ヶ月連続ブログから1ヶ月連続インスタ投稿も挑戦してみたら?とのことですが。いけるかな ?1 ヶ月って結構、ブログだとその文字が書けるじゃないですか。でもインスタって写真メインじゃないですか。写真って結構難しくないですか?だから空とかにいいんですか?空ばっかりになるかも。あ、ピースとか。空越しのピースみたいな。あ、それいいかもな。確かに。だって、ね、フォロワーも増えないです。本当に。全然変わんなくて、やっぱり投稿しないし。だからまあ、でもやるって言ったらやらないといけないしな。1ヶ月投稿。でも投稿増やすって言ってもう何年も経って、できないからもうできないのかも私って。だからみんなに言われるんですよ、何でもいいんだよって。もうだから何でもいいっていうのはまあ分かってるんですよ、重々承知ですけど。だからもう昔からもう何年も前から悩みすぎてますインスタに。だからもう何も言わないでください。皆さん私のインスタは少ないが普通ということで、まあ覚醒したら頑張りますということで、メール来てます。神奈川県49歳男性河原せんべいさんからいただきました。ひなちゃんこんにちは。突然ですがひなという名前は去年生まれた女の子の名前ランキングで4位に入るほどの人気なんだそうです。日向坂の現メンバーの中でもトップ10に入る名前はいませんでした。そうなの。ちなみに卒業した東村芽衣さんの芽衣もランキングに入るくらいの人気でした。ひなちゃんは自分の名前の由来を両親に聞いたことがありますか?僕はありません。ないんだ。確かにもう49歳になって、あんま確かにな、聞くことってなさそうだな。まだ、なんか、小学生とかならありそうだけど、49になって、多分もうこれから聞くこともない気がします。49歳になったらね、あんまり。由来?なんか聞いたことあると思うんですけど、予想は、まあでも、やっぱ可愛さも大事じゃないですか。太陽のように、なんか自然に、ナッパのなじゃないですか。だからなんか自然に優しいみたいな感じかなって思います。でも、私結構好きなので自分の名前、ひなっていう名前は、結構自分っぽいんじゃないかなって思います。だから、私がもし、なんだろう、例えばメンバーの中で誰かいるかな。まあ、鈴鹿とかだったら、鈴鹿っぽいですか?私、川田鈴鹿です。私のこと見て鈴鹿っぽいなって思いますか? みんなどうでも良さそうな顔してる。だからそのやっぱ自分の名前ってその生きてる時から生まれた時からその自分の名前だからしっくりくるなってやっぱ思いますね。はい、そして次の話題いきます。あなたが思うツインテールが似合う芸能人はをテーマにウェブアンケートを実施。日向坂の藤島加穂ちゃん、乃木坂46さんの伊藤リリアさんがランクインしているということで、惜しくもですね私はランクインせずということで、ちょっと今この10位まで書いてあるんですけど、もしかしたら11位に入ってるかもしれない。あ、いない、いなかった、残念。確かに私ツインテールあんまりやってこなかったですね。あ、この写真ではでもこれはハーフツイン的な感じじゃないですか。ツインテールはやっぱりハードルが高いと言われたらハードルはちょっと高いかもしれないんです。でも私中学生の時毎日ツインテールしてたんですよ。あの、私前髪なかったんですよ。中学校の時前髪なくて、だから卒業アルバムとかもツインテール前髪分けみたいな髪型してたりとか、全然前髪作った時もツインテール毎日して学校行ってましたよ。なのにランクインしてないってちょっとおかしいかもしれないんですけど、あ、でもアイドルになってあんまツインテールしないですね。やっぱツアーで公演数が多い時にやったりとかはしますけど、あんまりね普段からツインテールしようっていう勇気はあんまりないですね。なんか似合うか不安で、やっぱな、可愛い子がやってる髪型っていうイメージが強いじゃないですか。可愛くないって言われると、まあアイドルになってるのでわかんないですけど、なんていうんだか、似合う似合わないってやっぱ人それぞれあるので、後でやってみます。でもツインテールってその男性的に人気なのかなみたいなところで言うと、あんまり好きじゃない方多そうだなって思うんですけど、半々。まあ確かに、ああそっか、好みになるのか。あ、やっぱでもポニーテールの方が人気だなってやっぱ思います。そうですよね。だから今日もポニーテールできちゃいました。まあ確かに、でもここの現場に私がツインテールしてきたら結構びっくりしません？嘘ですよ、絶対心の中であざ笑ってますよ。ひどい。そうやって思うんだ。皆さんは絶対私がツインテールしてきたら心の中で笑うんですよ。だから絶対にしてきません。まあレアで、レアだからこそ可愛いっていうのも多分ありますからね。はい、ということでオープニングはこのぐらいで一曲聴いてください。最近私がよく聴いてる曲です。ちゃんみなさんでサッドソング。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息。
この番組は街のホットステーション
ローソンの提供でお送りします。
ローソンプレゼンツ、日向坂46のホット一息、川田ひながお送りしています。先ほどね、ちゃんみなさんの曲を聴いていただいたんですけど、その、あ、そう、これです。もう本当にあのちゃんみなさんがノーノーガールズっていうオーディション番組をやられていて、それをずっと見てたんですよ。もう金曜日毎回あの楽しみにしてて、でもそのメンバーさんは決まって、その花さんっていうグループ名になったんですけど、そのちゃんみなさんの曲をこの、まあ、何曲か聞いたことあったんですけど、この曲をオーディション通して初めて知ったんですよ。めっちゃ大好きな曲になってこの曲を今日選んだんですけど、そのまだ26歳らしくて、それに超びっくりして、だから人間として完成されすぎて、私の26歳ってもう絶対ああいう風になれないというか、なんかすごい人間としてすごい尊敬するなって思いましたっていう感じで選曲しました。はい、さてここからはこのコーナーやってみたいと思います。まあ頑張ってください。はい、毎日可愛い川田ひなは周りの目を気にして正直に思っていることを言えなかったりしちゃいます。ですがこのコーナーでは忖度なしで正直に川田ひなが思ったことをバシッと言わせていただきます。があまり語彙力と経験値がないのでね、そうなんです、回答に困っちゃう時があります。その時はまあ頑張ってくださいみたいな適当に終わらす可能性もありますが、全力で答えていきます。はい、まずいきます。千葉県27歳男性ドンピシャふみえもんさんからいただきました。 僕はお酒が弱いのであまりアルコールを飲まないのですが、飲み会のほとんどが割り勘になることにいつも腹が立っています。正直食べ物はシェアするから割り勘にするとして、飲み物はシェアしないから各自でどんな分を払えばいいのではないかと思います。しかし楽しい雰囲気の中でなかなか切り出すことができません。川田さん、誰もが通るであろう割り勘問題を解決してもらえませんか？確かに、だって飲んだもん勝ちっていうところも結構ありますもんね、これ。確かに。お、しかも人数が多ければ多いほど言いにくくないですか？でもこういうのが結構多いそうじゃないですか。そんなね、いちいち一人一人飲んだのを生産してっていうのはあんまりなさそうじゃないですか。私でも割り勘、私割り勘あんましないかもです。自分が食べた分だけ払うっていうシステムかもです。あ、まあでもなんて言うんですか、そのバンって出てくる料理ばっかり食べてくるかもしれないです。あのバンっていう出てくる料理バンって出てくる料理ばっかり食べてるかもしれないです。だからその居酒屋さんとかだと多分こまごまった料理が多いから、そのシェア系ご飯だけど、私たちは多分バンって一人でなんて一食っていうご飯を食べてるから、一人一品ご飯、定食とかそういうのが多いから割り勘じゃなくて、その自分が食べた分を払うっていうのが多いので、あんま割り勘問題にそのぶち当たったことはないんですけど、どうするのがいいんだろう。でも結構私だったら絶対言えないです。多分みんながその仲間見つけたらいいんじゃないですか。誰か、多分一人だと結構言いにくい状況すぎません？ちょっと割引するとかね、やってほしいですよね。どうしたらいいんだろう。もう行かない方がいいと思います究極、結構ありません？でも飲み会ってもう今の時代結構もう時代変わってきたじゃないですか。本当にもう行きたい人がいて、でもお酒が飲めなくてもおしゃべりが好きな人もいるから難しいですよね。リモート参加とかリモート参加でリモートかな、やっぱりね。もう多分無理です。割り勘するしかないと思います。これはもう飲めない人だけで行くとかね。それがいいと思います。もう飲む人と言ったらもう割り勘で頑張ってください鹿児島県55歳男性、ごっついコアラさんからいただきました。川田さん、こんにちは。何かを決めるとき、じゃんけんをすることって結構ありますよね。私はグループの代表なので、じゃんけんをするとき、みんなからよく頑張ってくださいと声をかけられます。毎回じゃんけんで頑張るってどういうことって思いながらも未だ答えがわかりません。まあ頑張ってくださいというコーナーをお持ちの川田さん、じゃんけんで何を頑張ればいいのでしょうか。アドバイスをお願いします。確かにもう運でしかないですもんね。私たちも結構ありますからね、頑張ってみたいな、じゃんけん頑張ってみたいな。でもやっぱ気合じゃないですか。だってそのじゃんけん代表で出てなんかやる気ないじゃんけんしてたら、まあ応援してる方もね、あんまりいい気持ちはしないから、もう結構やる気を見せてこうやって覗いちゃりやったりなんかしてやっぱこういうね、姿勢が大事だと思います。頑張るっていう、頑張る気持ちはなくてもそう見せる。でもそういう勝つって思ってたら、まあ勝つんじゃないですか、わかんないけど沖縄県24歳男性、1年に100人の盆栽さんからいただきました。ひなちゃん、こんにちは。僕は褒められることがとても苦手で、仕事などで褒められてもあざすと不愛想な返事をしてしまいます。社会人になってからなかなか褒められる機会も多くないのに、不愛想な対応をしてしまうのを何とかしたいです。ミート&グリートなどで褒められる機会の多いひなちゃん、褒められた時はどんな対応したらいいのか教えてください。そっか。私は結構なんか全部肯定しちゃいます。え、そうだよねみたいなそれもそれちょっとうざいかもしれないけど、結構もうそれをなんか、もしこのひなちゃん良かったよって言われたら、あ、でもリアルに褒められたら確かにありがとうございますとしか言えないかもしれないです。でもなんかラフな感じで褒められたら、私もそう思いますみたいな感じで結構言っちゃう時あります。え、今日可愛いですねみたいな言われたら、私もそう思うみたいな結構そういう感じで返しちゃうので、でもラフに褒められたら結構そういう作戦もありかなと思います。そしたら褒める方もわかんないけど 嫌、うざって思う人もいるかもしれないけど、まあ、褒めやすくなるかな、みたいな。次もまた褒めてくれるかな、みたいな。わかんないけど。わかんないけどで、ちょっと、なんて言うんですか、保険かけてます。東京都58歳男性、ちゃんこ屋ゲッソンリットさんからいただきました。ひなちゃん、こんにちは。娘から彼氏と同棲したいから部屋の保証人になってほしいと言われました。彼氏がいることすら知らなかった僕は反抗を押せません。フリーズした僕の脳みそはどうやって回答したらいいのでしょうか。そっか。そんな部屋の保証人で反抗がいるんだ。いるんですか。それ初知り。結構複雑ですね。確かにお父さんからしたら娘、かわいいかわいい娘の、しかも彼氏と同棲目当ての。でもこれ幼かったら結構えってなる気がします。なりません？何歳ぐらいだろう。でも私と同い年ぐらいのお子さんぐらいかな、お子さんだと思うので。いやもうね、私の年の方って結構もうご結婚されてる方とかいないか。でもそういう恋愛盛りの年じゃないですか。恋愛盛りの年。だからもうしょうがないと思います。保証人、すごい、なんかフリーズした僕の脳みそはどうやって回答したらいいのでしょうか。多分これを言いたかっただけだと思います。これ多分うまいのいけたみたいな感じで。だから反抗してあげてください。もうそれにつきます。反抗を押さないっていう選択肢はないので、もうしょうがないなって。だからそれがだって娘の幸せですから、彼氏と同棲することがね。東京都35歳男性、ナスの入れ物さんからいただきました。後輩が言うことを聞いてくれません。私は舐められ体質なので、優しめに指示すると無視をされ、少し強めに言っても鼻で笑われて終わります。川田さんは後輩がたくさんいますが、舐められないように心がけていることはありますか。でもなんだろう。でも舐められる感じでも、結構舐められる感じじゃないですか。でもいい子すぎて、その4期生とか3期生とか舐められてるなって感じたことないです、あんまり、その後輩から。だから確かに指示すると無視をされるって結構ね、大変じゃないですか。結構嫌かも。それか、そのナスの入れ物さんが超しつこいか。どっちだろう。でも舐められ体質って言ってるから、ある程度はラフな感じで接してるのかなって思うので。心がけていることは全然私ないです。なんかラフに自分らしく接してます、ありのままに。だからあんまりアドバイスすることはありません。もっと怖い先輩に頼ったらどうですか。だからこの後輩が怖がってそうな先輩に頼る。やっぱりそういう、なんていう、威厳がある人が一人グループにもやっぱりいた方がいいと思うんですよ。だからもう会社辞めましょう。だからそれが嫌になりすぎたらもう辞めた方がいいと思います、仕事。これがもう私の相談ですから。青森県19歳女性、小指がちょっと短いさんからいただきました。ひなちゃん、こんにちは。初めてメールを送らせていただきます。いきなりですが、私はひなちゃんが大好きすぎて恋愛ができません。ひなちゃん以上の人に出会えません。どうしたらいいんでしょうか。そっか。でもすごい嬉しくてありがたいことではありますけど、どうしたらいいの。ありがとう。でも私って本当に、なんて言うんですか、あんまり好きになる要素はない気がします。なんかズボラだし、あんまり、なんて言うんですか、適当なので。それがでも好きなのか。待って、難しい難しい。どうしたらいいんでしょうか。じゃあ推し編しましょう。あ、じゃあ推しまし、推しまし。多分私にこう一周でも違うのか。だから日向坂の応援、私のことを応援するっていうことに集中しすぎて他のことが目に入らないってことだとしたら、わかった。推し様のにいい人を見つける。私のことを応援してる仲間を見つける。そのコミュニティでご飯会とかして、その中でいい人を見つけるとか。 だから私応援しながらも大好きな人と出会える。どうでしょう。多分それがいい答えだと思います。応援してます。はい、たくさんのメールありがとうございました。ということで次のコーナーはローソンさんの一押し情報をお知らせするローソンピックアップの時間です。ではここでメールを1枚紹介します。千葉県23歳男性ブーメラン肉豆腐さんからいただきました。なんか彼氏系多いな結構最近。ひなちゃんこんにちは。ひなちゃんにエアー雪合戦をしてほしいです。彼氏と雪合戦するというシチュエーションでお願いします。わかりました。私多分このホット一息のあのスタッフさんのあのなんていうんですか、好きなやつだと思う。見たいからこれ多分選んでるのかなって思ってきました。今エアー雪合戦か。じゃあ行きます。え、じゃあさ、今から雪合戦する？うんうん、やろうやろう。じゃあ、いっぱい当てられた方が負けね。あ、まあ、もう今日も恥ずかしい。はい、はい、はい、雪、はい、詰めて、詰めて。えい。あー、痛い。えい。あー、負けちゃった。じゃあ、雪合戦、また来年もしようね。ああ疲れた疲れた。はい、先ほど雪合戦をさせていただいたんですけども、結構恥ずかしいっていう感情を初めて出会いました。さ、あの先週の収録もそうですけど今日の収録もちょっと恥じらいが出てきて人間らしくなってきたのかもしれません。まあでも雪合戦もしゃべり、雪合戦はちょっとやめます、喋るの。はい、さあここからはローソンの一押し情報をお伝えしているローソンピックアップ、今週はこちらを紹介したいと思います。ローソン限定じゃがりこ発売。あのおなじみのお菓子カルビーじゃがりこが来週2月25日火曜日からローソン限定商品として発売します。その名もカルビー青いじゃがりこシーフード味、お値段税込み200円。名前の通りパッケージだけでなくお菓子そのものも青い見た目です。味はシーフードみたいですよ。この青い見た目でシーフードってめっちゃ不思議じゃないですか。めっちゃ面白い。ということで開けてみたいと思います。じゃがりこエピソードトーク、じゃがりこも超大好きなのでめっちゃ買いますよ普段も、いろんな味で。あ、あ、すごいシーフードっぽいです、香りがもう。はい、あ、すごい、もうこのパッケージのそのままです。もう青い、鮮やか、結構、青と言ってもなんか青い、青いってか、鮮やか青じゃないですか？ターコイズブルーみたいな。ね、かわいい。めっちゃ気になります、味。いただきます。シーフード味。うん。うん。シーフードだ。うん、これは美味しいなシーフード。なんかこの口に残った感じもイカめっちゃ感じます。イカだイカだ、美味しい。なんか青い見た目で食べてるって忘れちゃいます、美味しくて。でもこの見た目でも楽しめるっていう。でもこの青いじゃがりこ知らずに食べてたら、あの周りから見た人は何食べてるんだってなりますよね。そういうドッキリにもおすすめです。おいしい。うん、パッケージも可愛いです。イカとか貝とか。あの発売は4日後の25日なので、それまで皆さんお楽しみに。ということで今日はカルビー青いじゃがりこシーフード味をご紹介しました。ぜひお求めください。以上ローソンピックアップでした。ローソンプレゼンツ、日向坂46のほっと一息、日向坂46の川田ひながお送りしてきました。そろそろお別れです。今日は何を話したかな。なんか私のラジオ、この間来てくださったマネージャーさんが、帯同で来てくださったマネージャーさん外で聞いてたらしいんですけど、なんか終わった後に、え、何話してたか記憶ないみたいな話になって、確かにこれ私のラジオって記憶がなくなるラジオなので、皆さん今日も記憶がなくなったでしょうか。イリュージョンラジオでございます。はい、今日もありがとうございました。 番組ではリスナーさんからのメール大募集中です。メールは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。そして毎週メールを送ってくれたリスナーさんの中から抽選で2名に番組オリジナルステッカーをプレゼントいたします。ぜひメールを送ってください。番組公式 X は小文字でホットアンダーバー一息46、ポストするときはハッシュタグホット一息でよろしくお願いします。番組終了後 OD でアフタートークもあるのでそちらもお聞きください。それでは今日はこの辺で失礼します。ここまでのお相手は日向坂46の川田ひなでした。バイバーイ。ローソンプレゼンツ日向坂46のホット一息、
この番組は町のホットステーション
ローソンの提供でお送りしました。
日向坂46の川田ひなです。収録終了しました。ここからはアフタートークとなっています。え、これじゃがりこ食べながら話していいんですか？そんなアフタートークありですか？じゃあ一本失礼します。アフタートークって自由ですからね。あの期間限定かな、梅味が最近出てたんですけど、それがすっごい美味しくて、でもやっぱりシーフード味。そんなことを言いつつやっぱり青いじゃがりこ。やっぱりあの梅とじゃあ合わせて買ってください。青いシーフード、赤と青でなんかね、でも青いシーフードの方がおすすめです。の方がって言うとあれですけど、まあ両方おすすめですけど、うん、あの私編み物が最近流行ってて、え、知ってますか？編み物が流行ってること。え、結構編み物って流行ってるんですよ。だからその毛糸が消えたみたいな、毛糸があんまり売ってないみたいな、だからそのイリュージョン毛糸です。私のラジオと一緒、イリュージョン、この世界から毛糸が消えるんですよ。消えたんです。100均とかその100円ショップ行っても、あの毛糸が、行ったんですよ私、毛糸欲しくて、あ、もう全然売ってなくて、なんか3つとか4つとか、もういっぱい、その毛糸コーナーは大きいのに毛糸が全然なくて、イリュージョン、これも私の仕業。それでその編み物を、その道具もその100円ショップで揃えれるらしくて、だからその必要なもの調べて毛糸一つ買ってやってみたんですよ。で本当に初期段階の鎖編みっていうのがもう最初の基礎みたいな感じなんですけど、そっからいろんな、なんて、長編みとかいろんな編み方があるんですけど、だからとりあえず先に編み方勉強しようと思っていろんな動画見るんですけど、もうなんてかうまくいかなくて、全くなんかちょっといいかなみたいな思っても、なんかみたいな感じでちょうど続かなかったんですよ。でそれでみーぱんさんも始めるって言って、編み物で、その現場であのメイクさんも編み物やってる方が多くて、そのメイクさんがみーぱんさんに教えてて、その日に巾着完成させてて、なんかもう結構負けた気分になっちゃって、もう編み物やらないって心の中でいじけて、ね、やっぱなんかハマるって難しいなって。多分その導入ができれば多分めっちゃ楽しいんですよ編み物って。クレヨンも全然描いてません。もう私は多分ハマることは無理なんだ思ってきました。あ、でも新しく塗り絵を始めたんですよ。なんか私本当にハマりたくて、いろんなことに、なんか塗り絵とか買ってみたんですけど、まあめっちゃ筆が進んでるわけではなく、ピラティスは続いてますよ。あ、でも月に4回だったじゃないですか。月1にしました。すいません、どうでもいい情報。でも、あの、気づいたんですけど、そのすっごい疲れた体でピラティスやった方が、まあ、気持ちいいし、なんか変化がすごい分かりやすくてっていうのに気づいちゃいましたね。だからあんまり私ってやっぱ継続ができないんだなって、人間的に多分生まれた時からそういう感じで、なんていうんですか、構造的になってるんですよ。だからアイドルはそうですね、唯一続いてるものと言っても過言ではありません。確かに唯一続いてます。アイドルでも1ヶ月でやめたら結構あんまいないかも。確かに。じゃあいいか、アイドル続けれたら何でもいいんですよ。じゃあもう新しい趣味見つけたら皆さんに教えますね。はい、では今日もお聞きいただきありがとうございました。川田ひなでした。バイバーイ。
オーディ。